この歴史的な光景が私たちクリスチャンに今日どのように当てはまるのかということですね。ここでパウロはイエス・キリストという方を前面に出している。パウロはイエス・キリストという方は私たちの凱旋将軍であると言っています。私たちの偉大な凱旋将軍であるイエス様はご自分の国天から外国のこの世に遠征してこられて、この世を支配というところの敵サタンをですね打ち破り、完全にこの敵を打ち破って勝利されました。イエス様の誕生、三十数年の清いご紹介、とりわけですね十字架と復活を通してイエス様は敵をサタンを完全に打ち破られた。そして罪とサタンに束縛され失われていたところの魂を解放し、キリストの分取り物として受け取られたという、こういう理解であります。そして今やイエス様は勝利の凱旋将軍として堂々と行軍しておられるのだというのであります。実はこの行列の中に参加を許された人たちがもう一組いた、もう一ついたと いたんですね。それがこの凱旋将軍の子供たちなんです。息子たちなんです。とりわけこの凱旋将軍の息子たちはですね、この時はこの将軍のもとに呼び寄せられて、特別にですね父親に乗った戦車の後からですねついて行軍することを許された。そして将軍であり父であるところの将軍家に特別に子供たちが預かったということなんですね。ボクシングのタイトルマッチ、世界のチャンピオンのタイトルマッチでこうボクシングをやってですね、このチャンピオンがこう決まりますとね、チャンピオンはみんなから礼を受けるわけですよ。その時にねトロフィーもらったり、何もチャンピオンベルトもらうでしょ。その時にリングサイドからね奥さんと子供さんを呼び寄せるんで、リングに上がってきて呼び寄せるんですね。そして子供を抱えてですね、そのチャンピオンベルトを子供に持たせるんですよね。そしてみんなの栄誉を受けるというような、こんな光景知ってます？見たことないですか？ボクシング嫌いな人はいないでしょうけど、ちょうどそれと同じだと思います。父親はね自分の勝利を、自分だけじゃない、自分はね自分のためにこの戦いをしたんじゃなくて、やっぱり家族のために戦ったんですね。ただけ最悪息子のために戦った、息子の栄誉のために父は戦ったんです。栄誉を分かち合うためだから、インサイドから呼び寄せて子供を抱っこしてですね、その栄誉をね分かつんですよね。これはよく分かることですね。皆さん、イエス様が神の子供たち、そのような勝利を栄誉を分かってくださるお方だということですね。これこそですね、今日のクリスチャンが置かれているこの恵みの立場だということであります。キリストの凱旋の勝利と栄誉に預かり、その後に従って凱旋のこの勝利を、勝利の行進をしている、そういうことですね。まだここで注意しておきたいことは、私たちの戦い、クリスチャンの戦いというのは戦ってどうなるかという戦いをしているんじゃないんですね。私はいつでもキリストにあって、キリストの凱旋の勝利と栄誉に預かっている。私たちは勝利のために戦うんじゃなくて、勝つか負けるかの戦いをするんじゃなくて、勝利のために戦うのでもなくて、もうすでにキリストの勝利に預かって、キリストの勝利というものを起点にして、私たちが戦っているのであるという、このようなメッセージがここにあるんです。すごいなと思いませんか？アジアでもコリントでも、パウルにとって非常に厳しい戦いが、宣教の戦いが続いておりました。とても勝利を得るような状況ではありませんでした。問題や課題があちこちに山積みだったんです。パロ自身も本当に心に憂いがありですね、悩みがあり、 時に心身とも使い果てることがあったんです。だけどもパウロ言います、私は神を信じている、神を信じ神の御心に従っている限りですね、神は必ず今は敗北と思われるかもしれない状況を変えて、やがて必ず神様は私に勝利を与えてくださるんだ、こう信仰を持っています。そして必ずそうしてください。今回も長々と先に、この気が切れなかったという鉄をすんだうんうんという話をコリント教会の実情をお話ししましたけども、ここでも彼は本当に打ちしおれていたんです。どうなるんだろうかと本当に心配で心配で仕方がなかったんです。だけどもテトスを通してそのような慰めに満ちた素晴らしいニュースをもたらされたときに、14節、しっかり神は感謝すべきかな、神はいつもそして困難もこのことにおいても私たちをキリストの凱旋に伴って言ってくださったと、こういうふうにその経験をキリストの凱旋の勝利に神が私を伴われたと、そういうふうに理解しているんですね。皆さん、私たちもこのパウロの考え方、理解の仕方、しっかり受け止めたいと思いますね。私の戦いがキリストにある戦いというものは必ず報われる。今どうでありましょうと、いろんな問題や課題があったとしても、そして私のうちの恐れや、おののきや、疲れが出る、混乱があったとしても、そうです、神様は必ず私を勝利に、必ず最後勝利に導いてください。だから私たちはへりくだって、砕かれて、本当に己をそうするんじゃなくて、神の前に砕かれて、神様を信じてですね、そして神様に従っていくんです。不安なことがあったとしても、神はすでに私のために十字架と復活を勝利をもって私をこのキリストの凱旋に必ず導いてくださるんだと、私たちは信じて従っていけばいいんですね。あなた方はこの世では悩みがある、しかし勇気を出しなさい、私はすでに世に勝っていると、ヨハネ16の33節でイエス様がおっしゃってますね。イエス様は私たちの凱旋勝利です。私たちはその勝利に必ず招いて、必ずイエス様の勝利に、十字架を経て復活の勝利に預かせてくださると。私たちは信じて従ってまいりたいと思うんですね。新聖歌の459番。皆様ご存知かと思いますが、呼び人は敵にという賛美が出てまいります。これは歌おうかなと思ったんですけども、折り返しが非常に高いのでやめました。苦しくなってくる。4節までだったらもうひいひい言わなきゃいけないのでですね、俺のこの、歌を変えたんですけども、呼び人は敵に破られるとも、我らは常に勝利、汚れを憎み罪に打ち勝ち、我らは常に勝利、我らは常に勝利、勝利、我らは常に勝利、世に勝ちませる主ともにいますが、我らは常に勝利。2節、3節、4節、味わい深い言葉です。惑いの霧はよし閉ざすとも、我らは常に勝利、いうふうに御言葉の光高くかざして、我らは常に勝利。やがて、やがて主にまみゆる日が来ますが、私たちは常にこの地上においてキリストの勝利に預かった私たちは、ここでついに勝利する、完璧な勝利に預かる、世の旅路にも良き戦にも我らはついに勝利をしていくんだ、本当に味わい深い素晴らしい歌詞であります。しかるに神は感謝すべきかな、神はいつも、そうです、いつも私たちをキリストの凱旋に伴い勇気があります。ロマ書8章の28節も合わせてここで読んでおきたいわけでありますけれども、神は神を愛する者たち、すなわちご計画に従って召された者たちと共に働いて万事を益としてくださるように、 万事を勝利としてくださるようにしてくださることを私たちは知っていると言ってますね。忍耐をもってどうぞイエス様を信じてですね、私たちをお従いしてまいりましょう。